あまりに複雑なものって使われないで終わっちゃうんですよ。いいものを作っても、その医療現場で使われなかったらあんまり意味がないんですよ。テクノロジーっていうのは当然重要ではあるんですが、まあ、そこをいかに現場にフィットしたものに落とし込むかっていう、かつコスト的に安くするかっていうところがやっぱり重要になってくるので。
こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今日はがん治療の話題です。光と免疫反応で相乗効果を生む近赤外光線免疫療法をご存知ですか？がんの治療は手術、放射線、化学療法、免疫療法の4つが4大療法として知られていますが、近赤外光線免疫療法はそれらに次ぐ第5のがん治療に位置づけられていて、画期的な治療法として注目されています。2023年現在、治療の対象は頭や首周辺のがんに限られているんですが、どういう治療法かというと、まず光に反応するお薬を患者さんに注射をして、がんの患部に光を当てることでがんをやっつけるというものです。ただ光の当て方が足りないと十分な治療効果が得られません。追加の治療が必要になったり、再発につながることもあります。今回はこの治療効果をその場で評価できないということを課題視して、すでにある技術を応用してスピーディーに解決に導こうとしている研究のお話です。研究をリードしてきた医学系研究科特任講師の佐藤和秀さんにお話を聞きました。
私がずっと研究している近赤外光線免疫療法っていうのは、どうしても光を照射する治療になるので、一応建前上はですね、十分量の光を照射するっていうふうになっているんですけども、どうしても患者さんとか部位によっては、光がなかなか反射してしまったりだとか、屈折してしまって十分に当たらなかったりとかっていう問題がやっぱりあるんですね。なのでそこに関してはどうしても患者さんごとである程度治療効果っていうのが予測できるっていうのが重要になってくるのかなと。結局光を照射するっていう手順が必要になってくるので、組織によっては光がやたら反射してしまったりだとか、うまく光が通らなかったりっていう問題がやっぱり部位によって出てくるので、そこのところでなかなか治療効果がばらついてしまうっていう問題がやっぱり同じ例えば光の量を100当てましょうっていう風にしても、患者さんごとにやっぱりそれが100当たってるのか、70しか当たってないのか、50当たってるのかっていうばらつきっていうのはやっぱりどうしても生じてしまうので、そこのところで一定の量を光照射した後に十分治療効果がそれで得られてるのかっていうのを、確認するようなマーカーっていうのがやっぱり必要で、それを今回提案させていただいたっていうものになります。
治療効果を予測するマーカーということですか？
そうですね、画像マーカーになるかなと思います。採血とかではなくて、画像によって評価をできるというものになります。これまでなかなかその治療効果を予測するマーカーみたいなものがなかったんですね。でそこで困っていたんですが、今回に関してはそれを超音波のエコー検査、検診とかで受けられたことがあるかなと思うんですが、そのエコーを使って、予測するっていうものを、立ち上げたと、樹立したというものになります。
今回特に佐藤先生も注目されているポイントっていうのが、例えば私たちのような一般の方にも分かりやすいような、例えば数値を使ったような言い方で教えていただくっていうことはできますか？
例えばこれまでどうしても治療効果がなかなか不十分で、2回3回光を当てないといけないよっていうような患者さんが、例えばこの技術によって、1回だけで十分終わりますっていうような形になるというところかなと思います。
なるほど。それは、患者さんへの負担は変えずに効果だけを上げる、そういうふうに理解してもいいですか？
そうですね、効果も上げることもできますし、患者さんのご負担自体が減るということになるのかなと思います。
そうですよね、そんな数回のスケジュールしていたものが1回で終わるとなれば、
そうですね、なので数値っていう意味だとそこのところが一番重要になるのかなと思います。なので、 まあ、患者さん側のメリットとしてはそういったところで不十分な治療でもう一遍治療しないといけないというところが防がれるというところになるのかなと。
逆にここはもう少し考えていかなければいけないというところはありますか？
今回に関しては、まあ、超音波の造影剤というのを使うので、そこの造影剤の、まあ、認可がやっぱり必要になってくるので、そこのところをちょっと人で突破する必要性が出てくるというところになるのかなと思います。
これは特別な造影剤をこの治療のために使う必要があるということですか？
そこもですね、新しいものっていうとなかなかそこのハードルがやっぱりすごく高くなってしまうので、もうすでにですね、肝臓がんの検査で使われている造影剤になるんですね。肝臓がんってエコー超音波で検査をしてもなかなか判別がしづらいんですね。でその時にこの使ってるマイクロバブルっていうものなんですけど、そのバブルを使うとがんのところがくっきり病出されるっていう薬剤になります。なのでもう人では安全だということがもう確認はできているんですけれども、どうしても使う用途が違うもんですから、そこのところをまた新しく人で確認しないといけないということになります。ただもう全く新しい物質を使うというわけではないので、そのハードルっていうのはすごく低いのかなと思ってます。
それを今回応用できるんじゃないかって思ったそのきっかけというか経緯というのはどういったところにあったんですか？
きっかけ経緯っていうのはですね、この近赤外の治療を行うと、腫瘍っていうのはどうしても栄養が必要なので血管があるんですけれども、その血管の周囲がやはり薬剤が濃度が高いっていうところがあって、で治療を行うとその血管の周囲のところがわーっと拡大、まあ、破壊されることによって拡大するので、まあ、このバブル、マイクロバブル、サイズがマイクロメートルなんですけれども、それが腫瘍の中に溜まりやすくなるっていうところを発見したっていうのが一番大きいのかなと思います。なので今回はその、マイクロバブル、マイクロメートルサイズの粒子がその治療すると溜まるよっていうのをまず発見をして、でその上でじゃあそれをどうやって人に対して使っていくかっていう時に、当然治療効果が高ければよりバブルがたまるということになるので、そこにうまく応用を持っていったっていうところがこの研究の評価されているところなのかなと思います。
これが本当に使えるっていうふうに実験を繰り返されたのかなって思うんですけれども、どうでしたか？これいけそうって思った瞬間。
まずですね、こういうマイクロサイズの粒子が腫瘍の中に溜まるっていうことがまず世界的に見ても初めての発見っていうことになるので、まあ、そこがまず面白いっていうところで自分としては結構感激をしたと。ただその新しい概念を出すとやはりそのご批判もいただきますので、どうしても査読を介してそれは本当なのっていう評価が当然返ってきますので、そこをまあきちんと動画、また他の蛍光粒子等も含めて、このバブル以外の粒子も使ってるんですね。そういったもので全部きちんと証明しているというところが、まあ、この研究がすごく評価されているところなのかなと思います。
蛍光粒子を使ってこうイメージングするときっていうのはどういった設備でどういった方法で見るんですか？
それはですね、動物専用の蛍光のイメージャー、イメージング装置というのがありまして、まあ、それを、まあ、使っていくっていうことになります。なので、まあ、人間が、まあまあ、丸山さんも CT とか MRI とか使われたことがあるかもしれませんけど、まあ、同じようなものを、まあ、動物サイズのものを使って評価しているっていうような形になります。
では今分かっているというのは動物で効果があるというところ？
そうですね、はい。なので今後そこをまあ人に持っていきたいなと思っているので、まあ、現状はしっかり動物では証明できてますから、人でも同じような評価ができるのかなというふうに期待しています。
もしこれが実用化されることになったとして、具体的にはどういった組織 のどのレベルのがんに適用することができるんですか？
現状ですね、この光の治療というのが頭頸部、首のところのがんに認可されていますので、まあ、そこのがんにまずは適用できるのかなと思います。で今後光治療の適用が広がっていけば、まあ、基本的にはどこのがんでも使えるというものになるのかなと思います。なので治療とセットでうまく使っていけると今後はいいのかなというふうに思っています。例えば、まあ、今回の治療っていうのはどうしても 薬剤を投与して翌日に光照射というものが必要になるんですけれども、そこのところが、まあ、先ほども申し上げましたように光がはたまた十分当たってるかどうかっていう確認がなかなかその場でできないっていう問題があったんですね。なんですが、まあ、今回の技術を使えばその場でそこが十分かどうかっていう確認もできますし、例えば不十分であればじゃあ今からまた追加で光を当てましょうというような柔軟性のある治療っていうのが可能になってくるっていうところがいいのかなと思います。そうすると元々はもう一回追加で必要っていう治療だったのが、まあ、その場で十分かどうかは分かるので回数として減るというような形になるから1回で終わるという1回のその日で終わるっていうような形になるのかなと思います。
ちょっと現状を本当は1回で終われるようなところもそのマーカーがなかったことで何回かやっているという現状があるっていうこと
で、そうですね、はい、どうしてもそこのところっていうのはやっぱり患者さんによって光の当たり具合っていうのはやっぱり全部変わってきてしまうので、なかなかやっぱり体の大きさとか形とかも人によって違いますし、そこのところっていうのがやっぱり予測できなかったっていうところが、まあ、今回の研究の出発点になります。で、まあ、採血とかいろんな方法はあるんですけど、まあ、ただ採血もやっぱりなかなかそこで評価っていうのは難しいので、まあ、今回は画像のバイオマーカーというところで立ち上げさせていただいてます。
1回の照射で患者さんの負担っていうのはどのくらいのものになるんですか？例えばこう頭が痛くなったりとか吐き気がしたりとかいったそういった副作用はあったりするんですか？
照射に関しては麻酔をしてやっているのでそんなに負担ではないですし、時間としてもですね本当に1時間以内ぐらいで終わるものになるんですけれども、例えばこれまで繰り返し例えば3回4回受けていた患者さんっていうのが、まあ、今回この技術を使えば例えば4回ではなくて2回で終われるとかっていうような形の負担の軽減というのが考えられると思います。
平均的にだいたい患者さん何回ぐらいの照射を受けるものですか？
そうですね、それは結局腫瘍の大きさとかにもよるんですけれども、まあ、1回で終わるっていうのはやっぱりなかなか難しくてですね、平均やっぱり3回から4回は現状を受けていただいてるっていうところなのかなと思います。まあ、経過を見てやはりまた再発してきたらちょっと治療を追加するというような形が現実的なのかなと、現状の問題なのかなと思ってます。
こういった照射の設備が整っているところっていう病院もそんなに多くないのかなっていうふうにお察しするんですけれども、
現状いや結構日本全国にもかなり広がっていまして、現状の発表ですとだいたい1都道府県に、まあ、3箇所ぐらい120箇所っていうような広がりになってますので、施設としてはかなり広がってきているのかなと思います。重粒子線とか放射線の巨大な設備等が必要なものでは全くないので、従来の設備で全部できますの で今回のこの画像バイオマーカーに関しても、まあ、新しい機械とか全く必要なくて従来の病院にあるエコーの検査の機器を使って、でかつ普段から使われている造影検査の薬剤を使って行うというものになるので、そういったところもすごいやりやすいのかなと思います。
そういうことなんですね。
なかなか全部新しいものっていうとハードルがやっぱり高いですし、現状日本なかなかお金もなくてですね、病院もお金がないので新しいものを導入するっていうのはなかなかハードルが高いんですけれども、基本的には病院にあるものを使って薬剤もすでに毒性がもう人にはないよというものを組み合わせてうまくやってるっていうのが今回の研究の、まあ、ミソでもあるのかなと思います。
薬なんかですとこの治験というすごく長いステップを取るかなと思うんですけども、先生の今回の造影剤の場合はどういったステップを踏んでいかれるんですか？
造影剤に関してのステップに関しては例えば薬剤、新しい薬剤だとどうしても治験が第1層試験、第2層試験、第3層試験っていう3つあるんですね。で第1層が毒性、第2層が、まあ、効果、第3層が、まあ、既存の治療との比較っていうような流れになるんですけども、まあ、今回に関してはもう毒性はもう分かってるものになってますし、第2層、まあ、効果っていうのは まあ、酸素既存のものっていうのはないので、そこと比較はできないので、まあそれが本当に予測として使えるかっていうところを調べていけば、基本的にはもう使えるものになるというところで、 1,2,3 必要なものがまあ1個やればいいのかなというふうに思っております。
佐藤先生はいつ頃にこれを皆さんに提供できるっていうふうにお考えですか？
今はですね、まあ、そのバブルのメーカー、あの製薬企業、バブルを作ってる会社とかですね、この治療をやってる会社等に今ちょっと打診をしているところなので、できれば、まあ、本当数年以内、まあ、にはこのうまくいって使えるようになると、患者さんとしてはメリットが大きいのかなっていうふうに思っております。
最後に少し余談ですが、実は佐藤さんは2年前のコロナ禍真っ只中、肺や気管支の内視鏡検査をためらう患者さんのために e マスクというマスクに内視鏡カメラを通す穴を開けた検査用のマスクを開発して、異例のスピードで市販化にこぎつけたということで、ニュースにも取り上げられたり話題になりました。今回の研究とは少しテーマが異なるんですが、佐藤さんがどんなことを原動力にこういった医療活動や研究に携わっているのかを聞きました。
単にマスクに穴開いてるだけじゃんとかいろいろ言われるんですけど、なんていうんですかね、その逆にあまりに複雑なものって使われないで終わっちゃうんですよ。いいものを作ってもその医療現場で使われなかったらあんまり意味がないんですよ。テクノロジーっていうのは当然重要ではあるんですが、まあ、そこをいかに現場にフィットしたものに落とし込むかっていう、かつコスト的に安くするかっていうところがやっぱり重要になってくるので、まあ、今回も一応その視点で既存のエコーを使って、でかつもう認可されたものを、まあ、新しい効果を出すということになるんですが、まあ、使っていくっていうところでやっているので、まあそういった意味でなんかちょっと貧乏くさいというふうに思われてしまうというのもあるんですが、ただそういったところが医療にとっては重要なので、やっぱりまあみんなが困ってることとか、まあ、私も現状週には医療現場に出てるんですけど、まあ、そこでこういうのがあったらいいなみたいのがあると、まあ、そこからまあこういうものを作れるねみたいなところで、やっぱり現場の人が困ってるとか、まあ、あったらいいなみたいなものを重要視するのがいいのかなと思います。私が研究者をしているのもやっぱり現場でまあ、なかなかやっぱ治らない患者さんがやっぱり皆さんいらっしゃいまして、なかなか申し訳ないなと思うところも多くて、まあ、そういったところで何か私が貢献できればというところで今研究者として何とかやっているというところになりますので、まあ、そういった現場のところを重要視してやっていきたいなと今後も思ってます。
そうすると現場と研究とこれからも両輪でやっていかれるっていう感じなんですね。
はい、そうですね。僕のスタイルは多分、まあ、今後も多分そうなっていくと思いますし、そういうふうにやっていきたいなというふうに思ってます。
医学系研究科特任講師の佐藤和秀さんのお話でした。この内容はノートで記事化しています。プレスリリースや論文などより詳しい関連情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。リンクは概要欄です。それではまた次回まで。さようなら。